はい、バーニングオーエのアウトプット読書術、本日の一冊は建物の値段は頼み方で9割決まる、こちらの一冊を紹介させていただきます。著者は掛川雅史氏、1990年長野県生まれ。2010年以降 IT 企業、建設デベロッパーなどで働き、建設業界を変革する志を抱いて2016年に株式会社工事企画を設立。その後、戸建て、マンション、工場、幼稚園、園舎の新築や中古アパートのリフォームなど幅広い工事案件を手掛け、顧客リピート率は9割を超えるという方でございます。なかなかの衝撃的なタイトルじゃないですか。頼み方の時点で9割決まる、めちゃめちゃ初手やん、一手目やん。そんな一手目で決まっちゃうの、嫉妬かな、損じゃないの、そんなお話ですね。ね、不動産投資でも新築されている方もたくさんいらっしゃると思いますが、もうこれタイトルのもうね、冒頭にも書いてます。劇的コストカットの段取り力と魔法の言葉、知りたい、そんなあれだ、知りたい、大丈夫です、この一冊に凝縮されていますね。はい、これね、まあコスコットカット、まあそもそもこういった書籍を出版されるにあたる、そんなストーリーもね描かれているんですけれども、もともとこの掛川さんね、デベロッパーで働かれていましたが、まあ、とある老夫婦のお話をされているんですね。そのご夫婦っていうのは、まあ、とある商店街において50年以上飲食業されていたんですが、まあ、これをもうね、ご年齢もあって、畳みましょうと、ね、そこのもう店舗付き住宅に長らく住まれていたんですが、もう建て替えの話がもういろんな四方八方から飛んでくると、うん、だけど、もうそういったことはもう全て断られてたんですって。で、この掛川さんもね、同じように訪問もされたんですが、まあ、その人柄にですね、聞かれまして、本当にもう仕事の話、営業の話関係なく食事をね、振る舞っていただけるような、そんな関係性になったんですって。そんな時にその老夫婦の方から、君のところだったら任せてもいいかもしれない、そんなね言葉をねいただいたらしいんですよ。本当ですか、ありがとうございますってね、そこからまあ建て替えるっていうね、まあ流れにはなっていくんですよ。もう次世代に残していくのに、このままの状態で置いていくのはもう良くないというのはもう常々思っていたっていう ね、そこで信頼できる関係性を築かれた掛川さんね、そこはもう、功績なのかなと思うんですが、まあここからですよね。いや、もうこのご夫婦のためだったらと思って、でもう安くしてあげようっていうところで、かなりいろんなところに方々手を尽くされたそうなんですが、どうやったってこの業界、建設業界におっていては、その利益を業者が食いつぶすっていうねことが発生してしまうとね、価格の高騰ね、資材の高騰なんかもありますが、結局のところその物件っていうのがね、まあ RC だったんでしょうか、そこについてね言及はされていませんが、鉄骨だったのかな、 6% の利回りで仕上がった。まあ、新築で 6% ってね、まあ場所にももちろんよりますが、悪くないんじゃないかな。ただしこれが本来ならば 12% で建てることができたのになっていうね、もう驚愕ですけどね、そんな利回りで建てられるならっていう、ただそういうもんなんだと、どれだけ業者が食いつぶしてるんだっていう、そこに辟易をして、ご自身で立ち上げられたそんな会社、そしてそのためにこの建設業界をもう立て直すんだっていうね思いで書かれている、そんな一冊になるわけなんですよ。うん、ここから内容入っていきましょう。そんな思いで書かれてますからね、もう皆さんにノウハウを伝えてしていきますよ。1つ目、同じ設計図面でも4800万円から9800万円もの開きが出る理由。5000万も開きます、倍以上やがなっていうね、いやことについても、これ原因はっきりしてますよとおっしゃってるんですね。単なる平面図だけで依頼してませんか。この事例に挙げられている方ね、パターンについてもそうだったんですけども、簡単な図面だからこそ、建築会社が自社にとって都合のいい建築物を設計し見積もりを上げてくるっていうことになっちゃってるんですよ。この都合のいいっていうところポイントですね。わかりますかね、車とかでもそうやと思うんですけども、いわゆるオプション込み込みフルスペックっていうやつね、ありますよね。そりゃもうだってちょっとでも利益出したいですからね、相手もそんな建築詳しくない人やったらちょっとでも乗っけてやろうかななんてね、いっぱい、いやこれ過剰設備やでみたいなことも乗ってくるんですよっていう、そこを見極められないと厳しいですよねっていうことなんです。うん、だからね、もうこういうところはきっちりとその 図面を、まあ、準備するっていうことね、重要性についてもね触れられていますね。もうとにかく図面の標準化、もうこれはキーワードになってきますよっていうね、何がって言いますと、3つ、配置図、平面図、立面図、はい、これについてはきっちり準備しましょうねっていうことなんです。まあ、状況によってはね、この図面を作成すること自体が、まあ、数万円とか数十万円かかってしまうことはありますが、初期にこれを作っていくことによって後々の数百万から数千万円が浮いてくる可能性があるぜっていうことなんで、配置図、平面図、立面図、これはきっちりしたものを最初の段階で作っておきましょう。そういった図面の標準化を行うことによって、後々のこのコストカットに大きくつながってきますよ。そういうふうにお話しされています。さらに別の事例。ね、これ、依頼する業者が得意としていない施工方法だった場合、無駄にお金がかかってますよっていうことなんですよね。コストかさんじゃうのはそういう理由だったのかい。得意なのが鉄筋コンクリート作りの会社にね、これ RC ね、そこに鉄骨 S 像ね、この建て方を頼んでしまったら、いや今までと別のね受注経路はね必要になってくるから、もう仕入れ材料費、これがやっぱり大きくかかってきますよね。当然大量発注すればその分単価は安くなるんですけども、また別のその部材、普段仕入れてないようなねその部材を仕入れるっていうことについて、少量ロットだからコストがかさんじゃうよねっていうことになってくるわけですよ。つまりこれはもう苦手な分野はこれ外注されているっていうねことにもなりますから、部材だけじゃないですとね、この作業においてはちょっとうちとしてはもうその職人がいないから、もう外に外注しましょう、さらにその外注された業者の中からまたこの分野においてはうちは得意としてないから外注しましょう、外注の外注の外注の外注のもうどんどんつながっていって、ここで当然コストかかってきますよねっていうことがあるんですよね。それは分かりましたと。わかりますよ。はい。聞こえてます。聞こえてます。OK。言いましょう。これですよね。それはわかりました。じゃあ、防ぐためにはどうしたらいいの？そこが聞きたいんですよね。大丈夫です。ちゃんと喋っていきますよ。そうやってコストアップするのを防ぐにはどうしたらいいんだ？具体的な方法ね、話されてます。鉄骨作りは、どのぐらい経験したことがありますか？これ、魔法の言葉ですね。実際にその建てようとされているその構造において、これまでどういうぐらいどれぐらい建ててこられましたか、ね、一軒家の木造の、ね、注文住宅は建てたことあるけれども、一棟のアパートの木造、これはどれぐらい建てたことあるんですかっていうことを聞いていきましょう。ここなんですよね。いや、経験なかなかないんでっていうね。まあ、なかなかストレートにね、言われるところもないかもしれないですが、そこは行間を読んで、レスナーにしっかりね、聞き込みましょう。そこから先もさらにあります。外注せずに自社で施工できる範囲はどこまでですか、これも聞いてあげましょうねっていうね。まあ、あげましょうっていうのはこっちのためなんですけども、そうなんです。自社内で全部完結できる作業だったら、その外注費用とかかってこないんです。外注費用はもういらない費用ですかね。このあたりをしっかり押さえておきましょうねっていうことですね。はい。他にもね、これね、まあいろんな質問するこのワードっていうのがあるんですけど、これ押さえておいていただきたいですよ。全部紹介できるかしら。全部紹介はしないです。それにおいては皆さん読んでください。いくつかねピックアップしましょう。こんな言葉、設備は御社の掛け率のいいメーカーで見積もってください。その際のメーカー使用書もいただけると助かりますっていうね。掛け率わかりますかね。仕入れの価格っていうことで、まあ、いろんなメーカーからこう部材を仕入れられているときに、いつもお取引が多いですよね。たくさんのロット仕入れてくださってますから、御社にあってはもうこれぐらいの掛け率は、ね、割引率ですから、本来の定価の7割引き、ないしはもうね、大きい掛け率やったら6割引きとか、だったらその8割引きのところよりも、なんか言い方あれですね、10% 引きか 20% 引きかっていうね、で、もうじゃあそれやったら 40% 引きでいけるところにお願いしましょうっていう話になるから、その掛け率のいいメーカーで見積もってくださいって、一番安いところってことですよね。はい、そこが大事なんですよ。で、さらにこのメーカーの使用書もいただけるとっていうのは、それを依頼することによっていただいたところからアップグレードしたいいものを安価で発注することができる可能性があると。だからこれも絶対聞いてほしいですっていうワードなんですよね。覚えておいてください。さらに2つ目、別途工事となる項目は別紙に明記してもらえると助かります。できれば各別途工事の想定される工事値幅も教えてください。 これね、ようありません。一式表記、はい、一式はもうぐるっと入ってても絶対わからへん。どんだけかかってんねんね。そうなんですよ、これも別途工事になるやつ、はい、それについてもしっかりとちゃんと明記してくださいねっていう、うん、あとあとそういうのがトラブルの火種になるので、ね、そのトラブルの火種は積んでおきたいですよね、うん、だからもうこの細かいところしっかり明記してください。これね、もう工事費用が明確化されますよっていうことですね。はい、まだあります。3つ目、御社ではコストオンは可能でしょうか。いや、ここですね。コストオン採用なしに工事価格の大幅コストダウンや品質向上は実現できませんって言い切られてます。これね、いや、だからこの工事において、例えばもう A 工事っていうのと B 工事は直発注とさせていただいて管理をお願いしたいですっていうふうに提案しましょうってね、いうことですよ。一番低い見積もりで出しておいて、この部分についてはこんだけちょっとプラスでっていうね、ことについて応じてくれっていうことなんです。で、コストダウンっていうのはもうね、違います。コストオンは可能かっていうことを聞いてください。コストオンには対応できないんですって言われて、なんでできないんですかっていうことを聞いちゃってくださいっていうね。はい。で、これがどうしてももう拒まれるんだったら、そこはもう柔軟性に欠けるし、適正なコスト開示してくれない可能性が高いから、もう依頼先から外しちゃってもいいですよぐらい言われていますね。はい。そんなわけで、じゃあ次の4つ目って言っていきたいんですけども、いくら読んだってそんなも時間足りませんから、あとはもう気になる方はぜひとも手に取っていただきたいですね。はい、新築される方に関してもこういったノウハウがもういっぱい書いてますから、はい、これについてもぜひとも読んでいただきたい、そんな内容になっておりますね。質は下げずに値段を下げる、見積もりの時に使える言葉と質問、契約書、文言等多数収録、はい、これめちゃめちゃ有益な一冊になっていると思います。ということで、本日は不動産特化でございます。劇的コストカットの段取り力と魔法の言葉、建物の値段は頼み方で9割決まる。こちらの一冊を紹介させていただきました。ということで、明日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。